1の2。しかし私は非常に差し迫った仕事を抱えているので、その日の残りの時間はもっぱらその仕事に費やさなければならなかった。私は自分の名誉をかけたる今夜の冒険について、あまり多く考える暇を持たないほどに忙しく働いた。私は甚だ遅くなってから、ただ一人で夕飯を食った。食う間に何か読むのが私の習慣であるので、私はマコーレーの論文の一冊を取り出した。そうして今夜はこの書物を携えて行こうと思った。マコーレーの作は、その文章も健全であり、その主題も実生活に触れているので、今夜のような場合には迷信的空想に対する一種の解毒剤の役を務めるであろうと考えたからである。午後9時半頃に、彼の書物をポケットへ押し込んで、私は化け物屋敷の方へぶらぶらと歩いていった。私は他に一匹の犬を連れていた。それは敏速で大胆で勇猛なるブルテリア種の犬で、ネズミを探すために薄気味の悪い道の隅や暗い小道などを夜歩きするのが大好きであった。彼は幽霊狩りなどには最も適当の犬であった。時は夏であったが、身にしむように冷え冷えする夜で、空はやや暗く曇っていた。それでも月は出ているのである。たとえその光が弱く曇っていても、やはり月にはそういないのであるから、夜中を過ぎて雲が散れば明るくなるであろうと思われた。彼の家に行き着いて戸を叩くと、私の雇い人は愉快らしい微笑を含んで主人を迎えた。支度は万事できています。すこぶる上等です。それを聞いて私はむしろ失望した。何か注意すべきようなことを見も聞きもしなかったか。なんだか変な音を聞きましたよ。どんなことだ？どんなことだ？私の後ろをパタパタ通るような足音を聞きました。それから私の耳のそばで何かささやくような声が一度か二度。その他には何事もありませんでした。怖くなかったか？ちっとも。こういう彼の大胆な顔を見て、何事が起こっても彼は私を見捨てて逃げるような男でないということがいよいよ確かめられた。私たちは広間へ通った。往来に向かった窓は閉まっている。私の注意は今やかの犬の方へ向けられたのである。犬も初めのうちは非常に威勢よく駆け回っていたが、やがてドアの方へ尻込みして、しきりに外へ出ようとして引っかいたり、泣くような声をしてうなったりしているので、私は静かにその頭をたたいたりして勇気をつけてやると、犬もようよう落ち着いたらしく、私と F の後についてきたが、いつもは見知らない場所へ来ると真っ先に立って駆け出すにもかかわらず、今夜は私の靴のかかとにこすりついてくるのであった。私たちはまず地下室や台所を見回った。そうして穴蔵に二三本のぶどう酒の瓶が転がっているのを見つけた。その瓶には蜘蛛の巣が一面にかかっていて、多年そのままにしてあったことが明らかに察せられると同時に、ここに住む幽霊が酒好きでないことも確かに分かったが、 その他には別に私たちの興味を引くようなものも発見されなかった。外には薄暗い小さな裏庭があって高い塀に囲まれている。この庭の敷石はひどく湿っているので、その湿気と埃と梅園とのために私たちが歩くたびに薄い足跡が残った。私は今や初めてこの不思議なる借家において第一の不思議を見たのである。私はあたかも自分の前に一つの足跡を見つけたので、急に立ち止まって F に指さして注意した。一つの足跡がまたたちまち二つになったのを私たち二人は同時に見た。二人が慌ててその場所を検査すると、私の方へ向かってきたその足跡はすこぶる小さく、それは子どもの足であった。その印象はすこぶる薄いもので、その形を明らかに判断するのは困難であったが、それが裸足の跡であるということは私たちにも認められた。この現象は私たちが向こうの塀に行き着いた時に消えてしまって、帰る時にはそれを繰り返すようなこともなかった。階段を上って1階へ出ると、そこには食堂と小さい控え室がある。またその後ろにはさらに小さい部屋がある。この第三の部屋は下男の居間であったらしい。それから座敷へ通ると、ここは新しくてきれいであった。そこへ入って私は肘掛け椅子に寄ると、 F はろうそく立てをテーブルの上に置いた。私にドアを閉めろと言いつけられて、彼が振り向いて行った時に、私の正面にある一脚の椅子が急速に、しかも何の音もせずに壁の方から動き出して、私の方から1ヤードほどのところへ来て、にわかに向きを変えて止まった。これはテーブル回しよりも面白いな、と私は半分笑いながら言った。そうして私が本当に笑い出した時に、私の犬はその頭を後へ引いて吠えた。F はドアを閉めて戻ってきたが、椅子の一件には気がつかないらしく、吠える犬をしきりに沈めていた。私はいつまでもかの椅子を見つめていると、そこに青白いもやのようなものが現れた。その輪郭は人間の形のようであるが、私は自分の目を疑うほどに極めて朦朧たるものであった。犬はもうおとなしくなっていた。その椅子を片付けてくれ、向こうの壁の方へ戻しておいてくれ、と私は言った。 F はその通りにしたが、急に振り向いて言った。あなたですか、そんなことをしたのは。私が何をしたというのだ。でも何かが私をぶちました。肩のところを強くぶちました。ちょうどここのところを。私ではない。しかし俺たちの前には魔術師どもがいるからな。その手妻はまだ見つけ出さないが、あいつらが俺たちを脅かす前に、こっちがあいつらをとっ捕まえてやるぞ。しかし私たちはこの座敷に長居することはできなかった。実際どの部屋も四面っぽくて寒いので、私は2階の火のあるところへ行きたくなったのである。私たちは警戒のために座敷のドアに錠を下ろして出た。 今まで見回った下の部屋も皆そうしてきたのであった。F が私のために選んでおいてくれた寝室は二階流では最も良い部屋で、往来に向かって二つの窓を持っている大きい一室であった。規則正しい四つ足の寝台が火に向かって据えられて、ストーブの火は美しく盛んに燃えていた。その寝台と窓との間の壁の左寄りにドアがあって、そこから F の居間になっている部屋へ通ずるようになっていた。次にソファーベッドのついている小さい部屋があって、それは階段の上がり場に何の交通もなく、私の寝室に通ずるただ一つのドアがあるだけであった。寝室の火のそばには衣装戸棚が壁と同じ平面に立っていて、それには錠を下ろさずに鈍い飛び色の紙を持って覆われていた。試みにその戸棚を改めたが、そこには女の着物をかける掛け釘があるばかりで、他には何物もなかった。さらに壁をたたいてみたが、それは確かに固形体で、外は建物の壁になっていた。これでまず家中の見分を終わって、私はしばらく火に温まりながらシガーをくゆらした。この時まで私のそばについていた F は、さらに私の探査を十分ならしめるために出て行くと、上り口の部屋のドアが固く閉まっていた。旦那、と彼は驚いたように言った。私はこのドアに錠を下ろした覚えはないのです。このドアは内から錠を下ろすことはできないようになっているのですから。その言葉のまだ終わらないうちに、そのドアは誰も手を触れないにもかかわらず、また自然に静かに開いたので、私たちはしばらく黙って目を見合わせた。化け物ではない。何か人間の働きがここで発見されるであろうという考えが同時に二人の胸に浮かんだので、私はまずその部屋へ駆け込むと、F も続いた。そこは家具もない、何の装飾もない小さい部屋で、少しばかりの空き箱と籠の類が片隅に転がっているばかりであった。小さい窓の鎧戸は閉じられて、火を焚くところもなく、私たちが今入ってきた入り口のほかにはドアもなかった。床には敷物もなく、その床も非常に古くむしばまれて、そこにもここにも手入れをした継ぎ木の跡が白く見えた。しかもそこに生きているらしいものは何にも見えないばかりか、生きているものの隠れているような場所も見出されなかった。私たちが突っ立ってそこらを見回しているうちに、一旦開いたドアはまた静かに閉まった。二人はここに閉じ込められてしまったのである。